鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日は、ちょっと間空いてしまったんですけど、セレモニーホール栃の木会館っていう、あの県北 の、 あの、お花屋さんと、あの葬儀場を一緒に経営されている君島元子さんのご紹介で、三神電工さんっていう、皆さんあのよく電柱なんかで見られるような会社だと思うんですけどの、取締役副社長でいらっしゃいます、ね、南村文江さんに来ていただきました。まあ、実は栃木放送との縁も結構あるということをさっき聞きまして、ちょっとあのそれを早く言いたくてしょうがないんですけど、それは置いといて、本日のタイトルは、すごく示唆に富んだ言葉です。続けていくこと、変えていくことということでお送りします。ということで、ゲストの南村さんのプロフィールを簡単にご紹介します。三神電工株式会社取締役副社長でいらっしゃいます南村文江さんです。1966年の宇都宮のお生まれで、大学卒業後株式会社マテハン、まあ、今のマテハンソフトさんという会社に入社されまして、ランシステム課に所属され、プログラマーを経てパソコンインストラクターに、営業職も経験されていらっしゃいます。その後、そこを独立した上司の方と一緒に転職されまして、その後あのおじい様がお亡くなりになったことをきっかけに、その自分のライフスタイルを見直して、1997年に退社され、フリーのパソコンインストラクターとして活躍をされていらっしゃいました。2003年にお父様がお亡くなりになり、その後リビングマロニエの、まあ、レポーターというか見るからにそんな感じの雰囲気の方なんですけど、その後2011年に三神電工さんに役員として就任されまして、2012年の11月に今の取締役副社長に就任されて現在に至っていらっしゃいます。ということで南村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、さっき驚いたんですけど、後でお話ししますけれど、今あの元気になる歌を一曲ですね、
はい、
あの探してきてくださいっていうのを私は思いつきましてですね、
はい、
でそれはどういうことかっていうと、じゃ あの曲にこの CD どこにありますかみたいなことを、言うとすぐ出てくるんですよ。
うん、
なんだろうなと思ったらそれ作った人なんですね
作ったというか、まあそうですね、会社で作っ、このチームで作って、あの納入させていただいた時に私も一緒に参加させてもらってました。
ですからこの栃木放送には結構出入りしてたってことなんですね。
はい、
なんかすごいそれが凱旋帰国っていうか
そうですね、もっと実はあの関係がというか、
はい、
私新卒で栃木放送さんあの、ね、受けたんですよ、
ね、あら
アナウンサー試験
あ、そっちをやりたかったんですか。
やりたかったというかね、あの受けてみようかなと思って受けて、あのマイクテストもしました。やってみたいなっていう気がして受けたんですけど落ちまして、で普通に就職をしました。
栃木放送見る目がないなまあまあそうですか、まあ、でもとてもあのそんなあの縁が深い、ね、ということなんですけど、
すごい昔の話ですけど。
なるほど。で今はもともとはプログラマーっていうか、そのシステム系のことをやっていた方なんですね。
と大学を出るまでは全くパソコンのことは知らなくて、ただ私文学部の卒業、国文学学科の卒業なので
そうなんです、
そうなんです、あの潰しが効かないというか、はい、教職の免許も取ったんですけど、はい、もう本当に先生になるか他には行き先がというか、国文科を出身を生かすような仕事はあまりないので、うん、 その頃やっぱりパソコンが普及してきてコンピューター会社に就職するっていう人がすごく多かったんですね。で私もみんなそういうところを受けるんじゃ私も受けてみようかなって思って地元に帰ってきて、で受験したのがマテハンさんで取っていただきました。
その昔社長にも平石さんにも、この番組は出ていただいて、
そうなんですね、
私 の高校の先輩にあたるので、
あそうなんですか、
何かとお世話になっている、地域はねやっぱりこういろんな方がこう絡み合ってるんですね。
そうですよね、お世話になりました。
でその後おじい様が、
はい、
お亡くなりになったのが何かだったって、
それまでは本当に夜中まで働くような毎日で仕事が全ての生活だったんですけども、はい、祖父が亡くなった時にはっと気づいて、私何日かお休みをして家族と過ごす時間が多かったんですけど、その時に、はい、私このままずっと続いていくのかなっていうことを少し思って、で祖母も、デイサービスに送り迎えをしたり、する必要も出てきたので、ちょっと私家族と過ごす時間とか自分の時間を持ってみようかなっていうふうに思って、
はい、
でフリーになりました。
なんかそういう時期って自分を見直すと、あれ今まで何してたのかなみたいなね、
もう全然結婚してるとかいう感覚もないぐらいの、なんて言うんでしょう
どういうことですか、
本当に仕事に行って帰ってきてもう寝るだけっていう感じ、自分一人の生活みたいな感じ で実家もあまりなんて言うんでしょう、関与していなかったというか、祖父の面倒もちゃんと最後見られなかったなっていうのもありますし、祖母のことはちゃんと見たいなっていう気持ちもあったので、ちょっと時間を自分の時間を作りたいなっていう気持ちはありましたね。
特定の誰かのために何かするっていうことを、お客様のために、サラリーマンだったらありますけど、家族ってちょっと忘れがちなので、
そうですね、特にこの時代は本当にもう会社でどれだけ働いたかっていう時代だったので、今のようなそのワークライフバランスとかその働き方を変えていくっていう考え方は全くなくて、たくさん働く人が偉いみたいな感覚を自分で持っていたので、そこのところはちょっと一回立ち止まって考えたいなって思ったところですね。
なるほど、そもそも話が突然飛ぶ三神電工さんっていうのは、
はい、
さっきちょっとお話ししたんですけど、どういう会社で、名村さん自体は家業であるわけなんで、はい、そういういわゆる電柱の仕事ですよね。
電気工事とか、はい、信号工事とか、はい、それから通信工事、LAN配線だったり、うん、電話機の電話機の設置であったりとか、うん、そういったものであったり、あとは電気の引き込みをするための柱を立てる建築工事であったりとか、はい、あと防球ネット、柱を立てる仕事をしてましたので、うん、そこの間にネットを張って防球ネットなんかも各学校さんとか公園なんかの施設にもたくさんやらせていただいてるんですね。それから土木工事とか、あと安全施設工事、舗装工事、塗装工事で、さっき言っていただいた電柱広告、はいはい、電柱に貼り付けてある看板ですね、あちらをやらせていただいています。
なるほど。もともと全然違うところから少しおじい様が亡くなられたということで切り替えて、でちょっといろいろやって、
はい、
でこの会社に、役員として入られたのが2011年ということで、
はい、
それはどういうことをやろうと思って入ってこられた感じなんですか。
父が亡くなった後、はい、母が後を継いで代表している、はい、今もしてるんですけれども、もともとは母の父親が創業者、祖父にあたる創業者なんですね、
はい、
で父は学校の先生をしてたんですが、母と結婚するということで、はい、後継ぎということで婿養子に入って後継 継ぐことになったんですね。
あ、そうなんですね。
母はずっと専業主婦、母も学校の先生してたんですけど、私が生まれる頃から専業主婦で、生まれた頃から専業主婦で、何も会社には携わってなかったんですけれども、父が亡くなった後、やはり創業者の娘ということで、
継
いで代表に入った、もう60代でしたけど、
はい、
後に入ったんですね。で、その母を見ていて、いずれはやっぱり、まあ、株も相続しなきゃいけないし、私がやっていかないと次にやる人がいない。で、父も多分自分のやりたいことを曲げてというと変ですけど、もともとやっていた教師の仕事を辞めて、会社に入って始めたわけですから、そういうことを考えると、父の思いとか祖父もやはり創業者としての思いがあったでしょうし、
はい、
続けてほしいんじゃないかなっていうことを考えて、で、何より今まで続けてこられたのは、その働いてくれてる皆さんとか協力してくださっている皆さんのおかげなので、それを突然亡くなりましたっていうわけにはいかないなっていう、もう本当に恩返しできればっていう気持ちで、じゃあ三神電工に入ろうと決断しました。
かなりそれは迷ったんですか？
そうですね、やっぱりインストラクターとしてかなり仕事させていただいてましたし、自分でももう転職というか、やりたくて始めた仕事ではなかったんですけど、
でもなんか そんな雰囲気がありますよね、
う
ん、
でもやっぱりこう生徒さんたちに喜んでもらえるとやりがいもありましたから、そういう仕事をスパッと辞めて入るっていうのはかなり、うん、勇気がいりましたし、ただどっちの気持ちが強くなってきたかなっていうと、その会社を存続していくっていう気持ち、私しかそれはいないな、まあ、インストラクターはたくさんいらっしゃいますけど、三神電工を存続していく役割ができるのは私かなっていうのがちょっとあったので、まあ、力はないんですけれども、何か皆さんの役に立てばという気持ちで、ま
あ、大体こういうあの設備の会社の方って、大体あの、まあ、イメージですね、あのお父さん、まあ、おじいさんが創業して、お父さんが後継いで、その孫あたりが技術を磨いて、大学かなんか出てきて、じゃあその業務拡大のためにっていうイメージが強いじゃないですか。
そうですね、
建設業とかは、あの名村さんそういうんじゃないですね。
全く違いますね。もうだから工事なんて全然できないですし、もちろん現場には行けないですし
できたらそれはそれでかっこいいですけど、
ね、ただやっぱりあのうちはベテランの人たちがたくさんいて、しっかりそこのところはやってくれるから、それであれば私はその人たちが働きやすくなるような仕組みを会社の中で作っていきたいなっていう方面を担当すればいいのかなっていうこと、最初はすごく葛藤して、やっぱりそういうことの知識がないことに引け目も感じるし、やっぱりこの、ね、働いてくれてるみんなが働きやすい会社にしたいなっていう、そこは私にもできるかなっていうことに気がついて、で今はそれをそれができるように、
なるほど、
勉強してます。
あの実は風の噂で、
はい、
三神電工さんの今度入った、あ、名村さんのことだったんですけど、
はい、
副社長は結構新規事業いろいろアイディアがすごいある人だよって、風の噂で、
どこででしょう
風で当然今までのことをバサッとやめて、新しいところに決断するっていうか、大変なことだったんだと思うんですけど、なんかちょっとわざとらしかったんですけど
、はい、
実はあのこの番組ではあのその経営者の方を元気にする歌のコーナーっていうのを、まあ、元気歌みたいな感じで一曲選んできていただいているんですね、
はい、
でその選ぶのを名村さんが作ったシステムを使いたかったんですけど、今回のはちょっとあの曲になかなかないようなあのマニアックな選曲なんですけど、はい、ズボンドズボンという、
はい、
まあ、グループが歌っている、まさにそういうタイトルです、決断アニバーサリーという曲を選んでいただいたので、それをちょっと聞いてみます。
ゴールしていられ、スタートしなければ、
ということで、ズボンドズボンの決断アニバーサリー、
はい、
なんかゴールしたいならスタートしなければならないって、まあ、そらそうだけど、そこで止まっちゃうからスタートできないんですね。
そうですね。
この曲はなんでこれをぜひかけたいと思ったんですか？
もともとズボンドズボン好きなんですけど、
これズボンドズボンってズボンんどういう意味なんですかね。ズボンの中のズボンっていう
意味は分かんないですけど、なんかフランス語に聞こえるからつけたみたいなことを意味たことがありますけど。
なるほど、
うん、あの土屋レオさん好きなので。
あ、そのラグフェアの、
はいはい、その人がやってるバンドで解散しちゃったんですけど、うん、それが好きで聴いてたんですが、この曲はすごく背中を押してくれるというか、さっきもおっしゃっていただいた、そのゴールしたいならスタートしなければとか、かっこつけてるよりまずは一心不乱にステップバイステップとか、もうすごくその心に響く歌詞が、
そうですね、う
ん、すごくをなんて言うんでしょうね、元気をくれるというか、後ろの方にも出てきますけど、
はい、
本当に私のことを歌ってるのみたいな感じで、あれもこれも全てやれるかもできるかもと思ってるけど、結局ウサギたち全部の物がして何もない、ね、一頭追うものは二頭追うものは一頭も得ずみたいなところとか、流頭ダビの典型とか、もう本当にそういう自分のことを言われているような感じがして、だけど来年の今日の日を堂々と胸を張り迎えるためにっていう歌詞がすごく響いて、
そうですね、
で会社に行くことを決断した時に、うん、毎日毎朝これを聞きながら行ってました。
あ、すごい。じゃあもう染み付いてる曲なんですね。
そうですね、もともとその前から好きな曲ではあったんですけど、もう本当にこれが毎日元気をここからもらって、うん、あの勇気を出して行ってる、本当に勇気がいるんですよね。今まで行っていなかったところに、うん、この年になってもう40半ばでしたから、ベテランの人たちばかりのところに突然入っていくっていうのはかなり本当に勇気がいりましたし、迷惑になるんじゃないかなっていう思いも、本当この不安8割弱気2割の感じで言ってたんですけども、だけどやっぱり何かを始めなければ、うん、いけないなっていう気持ちもあったし、何もしないよりは何かすれば何か変わるかなっていう気持ちで言ってました。
なんか素敵な歌を、これはまあ全栃木県民に、
はい、ぜひぜひ、
ね、あの、はい、聞いていただきたい内容ですね。
聞いてください、
はい。まあ、というわけで、その、三線電工さんはそういうどちらかというと名村さんのイメージにない、ちょっと硬いというか、かっちりした仕事なんですけど、まあ、工事
会社ですね、はい、
で先ほどちょっとお話しされていた、あの社員の方をまあ、働きやすい会社にするのも経営者の役割だっていうことなんで、はい、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるんですか？
あのうちの会社は今年創業67年、はい、8年目に入ったんですけれども、はい、やっぱり工事会社ですから、うちあの観光庁のお仕事させていただくのが7割ぐらいなんですね、うん、
なるほど、はい、
そうすると工期が決まっていたり、もうあの書類がたくさん必要だったり、夜遅くまでとか夜間工事もありますし、うん、そういうところで一生懸命やってくれている社員たちでも、例えばお休みを取りやすくして、うん、休めるときは休んでもらうとか、とにかく体を休めて元気で楽しく働いてもらえるような仕組みは何かあの作っていく、今までと同じ働き方では今の時代には合っていかないかなっていうところがあったので、うん、まあできることとできないことはもちろんありますし、今までずっと続けていたことを変えるってすごくちょっとしたことでもすごく大変なことなんですよね、うん、そうですよね。だけど幸いうちの祖父は古い人ではあるんですけれども、自然にあの女性男性あまり区別せず、うん、女性と一緒にあの例えば会社が終わった後にお花の先生を呼んでお花の教室をに参加してみたり、お茶をやってみたり、そういうなんて言うんでしょう、今でいうワークライフバランスを大切にしてた、うん、別にそれを意識してやってたわけではないと思うんですけど、自然にそれができてたと思うんですね。で女性もあの結婚したり出産したりした後も、昔私たちが勤めてた頃は寿退社 のようなイメージでしたけど、うちの会社はあんまりそういう感覚ではなくて、結婚して出産してもずっと勤めてくれてる人たくさんいるんですね。
たくさんいらっしゃるんですか。
それはやっぱり祖父のなんて言うんでしょう、考え方というかそういうところかなと思って、そういう部分はぜひ続けていきたいし守っていくべき部分だなっていうのは思ってます。
今日あのタイトルで続けていくこと変えていくことって言った、その続けていくことはその部分 で、変えていくのは名村さんの独自の発想で、いろんなことそこに入れていけばいいので、すごいいいタイトルなんですね、
やっぱり時代に合わせて変えていくべきものっていうのもあると思うので、ただね、あの例えば女性活躍管理職何割だから何割にするぞみたいのではなくって、うちの会社に合った、あのやり方っていうのをみんなの声を聞きながらやっていけるといいかなと思ってます。
で、先ほどちょっと見せていただいたんですけど、あの住まいの提案、
はい、
栃木っていう、これあのいわゆる雑誌、
住宅雑誌、
住宅雑誌をあの三新電工さんがこれ出してるということですか。
はい、出版しています。
どういうこれは狙いなんですか。
うちは電柱広告、あの広告課の方で、
はい、
電柱広告をずっとやらせていただいてるんですけれども、電柱の地中化が進んできていて、はい、実は土木工事の部門でその地中化の仕事もさせていただいてるんで、
ちょっ
と矛盾はあるんですが、はい、電柱が何て言うんでしょう、そのケーブル全部地中あの地下に埋めてしまう、工事ですね、そういったものをしていくと電柱がなくなっていきますから、電柱広告の数もどんどん減っていきますよね、で媒体も増えてますから、まあ、インターネットであったりとか、広告であったりとか、あのいろんな方法が増えてますから、電柱広告の昔のような需要っていうのは少なくなってきてるかなっていう気がするんですね。それなので広告課で次に、まあ、媒体として何かできないかっていうことで、課の社員があの持ってきてくれた話だったんですけれども、知り合いの方からこういう雑誌、全国で展開している雑誌なんですが、それの栃木版を三新電工で作ってみないかっていう話を持ちかけていただいて、
はい、
で今までやっぱり長年やってきてそういうのはやってない事業ですから、
そうですよね、
ちょっとあの二の足を踏むというか、心配なところはあったんですけど、でも何かそういう提案が出てきた時にうちはできないよっていうのは、これからその社員のモチベーションにも、あの影響していくかなと思ったので、どんどん挑戦をしてもらいたいなっていう気持ちで、社内でじゃあやってみようかっていうことに決めて今取り組んでいるところです。
なるほど、なんかとても素敵な雑誌、
全国19地域で出てる本なんですが、栃木県版はうちが出していて、その栃木県らしさをその中に入れたい、例えば栃木県産材を使っているとか、栃木県の気候に合った風土に合ったものを建築しているとか、そういうところをご紹介していけるといいなと思ってます。
まあ、ぜひ住宅、これはどこに置いてあるんですか。
大型書店さんには、あの置いていただいてますし、
あのぜひ見てるだけでもあのこう頭の体操にもなるしですね、
あのデザインなんかにもこだわっているので、ぜひあの本屋さんで見ていただければと思います。
あのこれからこれよく見たらかなりの知ってる方が制作に、
そうですね、
携わっていることが分かりましたので、
はい、
まあ、今日名村さんと知り合いましたので、
はい、
ぜひあの拝見して家建てるときには、
はい、
お願いしたいと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ということであのぼちぼち時間が来てしまいましたけれど、
はい、
まあ、今日の三新電工さんの業務についてあまりお伝えできなかったんですけれど、
はい、
まあ、その続けていくっていう部分で続けていかなきゃいけないところもありますし、はい、それを少し形を変えて、でもその先ほどおっしゃられてたおじい様の意思は自然に名村さんに乗り移ってる感じが、
そうですね、私はすごく、はい、あのおじいちゃんが大好きだったので、
はい、
できるだけその意向に添えるような形にしていきたいなと思ってますし、
はい、
社員の人たちもやっぱり同じ工事を続けてはいますけど、時代に合った新しい、まあ、工事であったり工法であったり、そういうものに挑戦、どんどん挑戦してくれているので、
はい、
っぱりそういうところは変えていってくれているところだし、ただ安全とかその地域の方々にお世話になってるっていう気持ちを持ち続けるっていうのは今まで通り続けていくことであるし、そういうことをしっかり守っていきたいなと思ってます。
わかりました。なんかとてもよくわかりました
という
か、
ありがとうございます。
そういう異業種で来られ異業種から来られた方の方が、まあ、物を見る目はちょっと、
そうですね、
視点がいいかもしれないし、
もう本当にわからない素人なので、その素朴な疑問っていうんですかね、そういうのが生かされるといいなと思います。
知らないという力もあるということが、
ありがとうございます。すごく
よくわかりました。
いい言葉ですね、ありがとうございます。
ということで本日は三新電工株式会社取締役副社長の名村文江さんに来ていただきました。引き続き名村さんらしく、面白い経営を続けていただければと思います。
頑張ります。
鈴木聡の栃木の元気。
CD を探すシステム作ってた方がこのように出てくれるようになってちょっと面白いんですけど、今名村さんがお話ししていたように、経営者がその技術をすごく知ってるという必要はあるような気もするんですけど、これからは、人材は人の材料と書くんではなくて人の財産と書くので、人を元気づけてやる気にさせて豊かな暮らしをするような場である企業というあり方の方が、これから主流になってくるんですけれど、名村さんはそういうことをわからない業種に来て取り組んでいるということで、これはうちの会社都合かなと思ってる経営者の方にぜひ聞いていただきたい回でした。ということで30分いかがでしたでしょうか。先ほど、ズボンとズボンさんの決断アニバーサリーに出てきたように、ゴールしたいならスタートしなければって、スタートしてみれば何か結果が出るという、意味の歌だったんですけど、皆さんこう結果がどうあれやってみるということをやるのが実はこの番組のタイトルでもある元気なんじゃないかというふうに思いました。鈴木聡でした。